ハレルヤ。今朝は信仰の戦いですね。不信仰との戦い、不信仰との戦いというタイトルで民数記から共に学んでいきたいと思いますけれども、クリスチャンになった後私たちには いろんな課題があります。民数記はそれを取り扱っていますが、民数記のテーマは救われた者は奉仕をし神に仕えるべきである。これが民数記のテーマです。で、3つの教訓が民数記にはあることをすでに学びました。第一の教訓は、救われた者は奉仕をすべきであるという教訓です。テーマに沿ったものです。第二番目は、奉仕と歩みのためには秩序が必要であるということです。ですから民数記を見ると250万300万とも言われるあのイスラエルの民がある意味難民状態でエジプトから出てきたものですから、このイスラエルの民が組織化されていっています。ですからイスラエルの軍隊が整えられ、また民が12の部族がどこにキャンプを張るべきか、どのように行進をすべきか、そういったことが教えられていました。また前回学んだように、各部族の旗印のもとに彼らは集まって、そして宿営を張り、また行進をしていかなければならない。旗印のもとに集まらなければなりませんでした。そういったことについて私たちは前回学びましたけれども、信仰生活には戦いがある。これが第3番目の民数記の教訓であります。信仰生活には戦いがある。せっかくエジプトから救い出され、贖い出されたイスラエルの民でしたけれども、数々の試練に直面していきました。一番大きな問題は水がない、そして食べ物が天から降ってくるマナだけだ。まあ、そしてですね、もう敵は時々現れるし、蛇やサソリも現れるし、たくさんの彼らは危険と隣り合わせで生活をしていかなければなりませんでした。このイスラエルの民のこの民数記に記されている歩みというのは、この地上のこの世という荒野を旅している私たちにとっての教訓となっています。どうぞ民数記を開く前に、旧約聖書を私たちが理解する上で鍵となる第一コリントの10章をお開きください。コリント人への手紙の第一の10章、ここにモーセ五書、創世記から新明記までに記されている事柄を特に私たちが理解する上での鍵となる御言葉が書かれています。第一コリントの10章の9節から13節までです。第一コリント10章9節から13節までです。このところ私と交互に読んでいただきたいと思います。よろしいですか。また私たちは彼らのうちのある人たちがしたように、キリストを試みることのないようにしましょう。彼らは蛇によって滅んでいきました。これらのことが彼らに起こったのは戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。あなた方が経験した試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。アーメン。この第一コリント10章の11節の御言葉、これらのことが戒めのためであり、それが書かれたのは世の終わりに望んでいる私たちへの教訓とするためです。アーメン。この11節が特にモーセ五書を理解していく鍵であります。あの旧約聖書に、創世記とか出エジプト記、レビ記、民数記、申命記とかに記されているイスラエルの人たちの歩み、聖書の登場人物たちの人生で起こったこと、それら一つ一つが私たち今の時代に生きている者への教訓となっているということであります。 その教訓となっていることの一つが、この9節にあるように、キリストを試みることのないようにしましょうとあります。イスラエルの民が何度も何度も神様を試みた、その記事が旧約聖書の中に記されているわけです。それでは民数記の11章どうぞお開きください。民数記の11章です。旧約聖書の民数記11章1節から3節まで、私と交互にここも読んでください。さて民は主に対して繰り返し激しく不平を言った。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋をなめ尽くした。その場所の名はタブエラと呼ばれた。主の火が彼らに向かって燃え上がったからである。アメン。この一節に、さて民は主に対して繰り返し激しく不平を言った、主はこれを聞いて怒りを燃やしとあります。私たち人間の心の問題は、昔も今も心に不満を持ちやすいということです。つぶやき、不平不満を口にしやすいということであります。これは神様を疑いやすい、不信仰に陥りやすいという私たちの姿をも教えています。ここで民は激しく不平を言ったとありますけれども、本当に私たちはいろいろなことでなかなか満足できない欲望というものを私たちの内側に持っています。有名なお話ですけども、あるお豆腐屋さんが昔自転車でお豆腐を配達していました。面倒だな、もっとバイクが与えられたらもっと早く配達できるのになと言っていつもつぶやいていたんです。でバイクが与えられると、その時はとても喜んでですね、これで早く配達できるようになったと言ってましたが、すぐ時期にまたブツブツ言い始めまして、冬は寒い、冬は大変だ、車があったらいいのにな、そうしたら配達がものすごく助かる。それで今度は車が与えられました。今度は車が与えられたら、ずっと喜んでるかというと、ガソリン代がかかってしょうがないな、車はガソリン代がかかって大変だ、やっぱりつぶやいていたそうであります。つぶやきやすい人はどんなに環境が整えられてもやっぱりつぶやくんです。心に平安を持っていて満足があり、そして感謝をできる人はどんな状況の中にあっても感謝をしていくんです。ですから私たちは今自分がどういう問題でつぶやいているのか、不平不満を言っているのか、今自分の心の状態はどんな状態かということをよく見なければなりません。イスラエルのこの民はなんで文句を言ったかというと、この4節のところから書かれています。彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られ、イスラエルの子らは再び大声で泣いていった。ああ肉が食べたい、エジプトでただで魚を食べていたことを思い出す。キュウリもスイカ、ニラ、玉ねぎ、ニンニクも。だが今や私たちの喉はカラカラだ、全く何もなく、ただこのマナを見るだけだ。もう彼らの食べ物といえば天から朝ごとに降ってくるマナだけでありました。マナというのは朝起きてみたら不思議なものがあったので、これは何だと、何というヘブル語でマナって言うんですけども、マナって言ったんですよ。それで彼らはこのマナをそのまま食べる、食べてもクリームや蜂蜜のように美味しい、そしてこれを煮ても焼いても食べることができた、そういうマナで彼らは荒野の生活をしていたんですけども、飽き飽きしたっていうんですよ。肉が食べたいな、 エジプトにいた時は肉鍋を囲んでたじゃないか、もうニラもあった、スイカもあった、いろんな食べ物があったと。なのに我々は毎日毎日来る日も同じものばっかり食べてると、そう言って文句を言って、このモーセやアロンに立てつき、また神様に対しても不平を言ったんです。実はこの11章から14章まで、まあ、1章から10章までは神様がどんなにこの250万300万のイスラエルの民に対して配慮をされ、彼らが国民として整えられ、そして秩序ある歩みをできるようになるかということで、いろんな配慮をし教えをしてらっしゃる、そのことが書かれているんですが、11章から26章までは不信仰との戦いが記されています。ただしこの11章から14章までは、なぜイスラエルの民がもうわずか1週間か、少なくとも10日もあれば、あの約束の地カナンの地にエジプトから行くことができた、そんな距離だったのに、なぜ40年間もぐるぐるとあのシナイ半島を回って、そして40年かかって約束の地カナンの地に入ることができたか、なぜ40年間アラノでさまよわなければならなくなったかという、その理由が、その出来事が11章から14章に書かれています。その理由となった大きな原因は13章に記されています。13章14章、しかしこれは11章と共通したことです。それは何かというと、イスラエルの民が不信仰に陥ってしまったということです。その結果、皆さんよくご存知のように、約束の地に入ることができたのは、エジプトを出た時20歳以上だった人たちの中ではカレブとヨシュアだけだった、たった2人だけでした。モーセとアロンさえも入ることができなかった。その厳粛なことを覚えて、あの使徒パウロは第一コリント10章でそれを覚えて、あなた方の教訓としなさい、あなた方の戒めとしなさい、イエス様を試みてはいけないよ、神様を試みてはいけないよ、そして神様に信頼して生きるんだよと教えているんです。 F.B. マイヤーという人は、なぜイスラエルの民がこのようにつぶやき不平不満を鳴らすようになったか、3つの理由を挙げています。その第一は記憶欠乏症。記憶欠乏症、彼らはエジプトでどんなに惨めな生活をしていたか忘れてしまった。ただ肉を食べていた、スイカを食べていた、ニラを食べていた、玉ねぎもあった、あれもあったという、そういう記憶で、どんなにエジプトでこき使われて奴隷として苦労をなめていたか忘れてしまった。またあの後悔が分かれ、そして奇跡的にエジプトからイスラエルの民が救い出されることができた、そんな神様の御業を忘れてしまった。第2番目の理由は、彼らの視力の低下。神様がの御業が、神様の素晴らしさが見えなくなってしまった、視力の欠乏といいますか、彼らの視力が落ちてしまって、神様が見えなくなってしまった。神様が成してくださる御業、神様がどんなに良いお方かということが見えなくなってしまった。第3番目の理由は信仰の欠乏であると F.B. マイヤーは言っています。不信仰に陥ってしまう。神様が良いお方で信頼に足るお方だということを忘れてしまった。このマナを朝ごとにもう何トンも降らせてくださって、250万300万のイスラエルの民が食べるのに十分なマナを降らせてくださっているにもかかわらず、彼らはつぶやき文句を言った。それは信仰の欠乏からである。ああ、神様は私たちをここで見捨てられる、この荒野で死んだ方がマシだ、いや、エジプトにいた時の方が良かったと言って彼らは文句を言ったわけです。この彼らに対して神様の怒りが燃え上がりました。一節に書かれている通りです。主はこれを聞いて怒りを燃やし、主の火が彼らに向かって燃え上がり、宿営の橋を舐め尽くした。神様の清めが起こったんです。このまま不平不満がイスラエルの民に蔓延したら、 すべての民が不信仰に陥ってしまって、もう心が全部神様から離れてしまう。それで神様が介入されたんです。これはある意味恐ろしいことでありますけれども、しかしこのイスラエルの民が神の民として、神の栄光を表す民として存在するためには、それはなくてならないことであったんです。この不平不満を最初に鳴らし始めた人たちが4節に書かれています。彼らのうちに混じってきていた者たちは激しい欲望に駆られとありますから、一番最初に文句を言い始めたのはどうやらイスラエル人ではなかった。イスラエル人ではないけども、他の国の人たちだけども、イスラエルの人たちの信仰に賛同して、そして彼らと一緒にエジプトから出てきた人たち、あるいはこのイスラエルの人たちの友達であって、あなたが行くなら私もついていくという形で、本当の自分自身の信仰はなかったけれども、イスラエルの神についてよく信じていなかったけれども、まあこの人たちと行こうかというので一緒に流れていた人たちでした。その人たちは信仰の根がないもんですから、すぐに彼らは不満に駆られて文句を言った。それにイスラエルの民が同調して行ってしまったということであります。ですからそれぞれの登録を明確にせよ、あなた方の旗印を明確にせよと一章二章で神様は語っていらっしゃるんです。それは私たちの新生経験、私たちの生まれ変わり、イエス様の前に悔い改めて罪を認めて、そしてイエス様をはっきりと救い主として信じて、イエス様と一緒に人生を歩むんだというこの決断、明確な新生経験、これが私たちには必要です。もし私たちの心が本当はイエス様とつながっていない、実はこの世につながっていて、まあクリスチャンの人たちといるとなんか楽しそう、なんか心がちょっと清くなったような気がする、その程度であるならば、私たちは混じっていた者たちのようになってしまいます。やがて神様の前に誰もが人生の終わりに直面しなければなりません。出ていかなければなりません。その時に、私は神の子供です、あなたの子供としてこの地上の人生を歩んできました、今この天国に迎えてくださることを感謝しますと確信を持って言えるものでなければなりません。このイスラエルの民の中にあった混じってきた、来ていた者たちというのは、私たちに対するこれは教訓でもあります。今日私たちは襟を正して、本当に私はイエス様を信じてるだろうか、イエス様を救い主として王様として心の王座にお迎えしているだろうか、そのことを私たちはもう一度問わなければなりません。天から降ってきていたマナはイエスキリストの雛形でした。あのヨハネの6章でイエス様はおっしゃいました。私は天から下ってきた命のパンです、私は天から下ってきたパンですとイエス様はおっしゃいました。つまり天から下ってきたマナですとおっしゃったんです。あのマナは小さかったんです。イエス様は神の御子でありながら小さくなってくださって、謙遜になってくださって、皆さんや私と同じ肉体を取ってくださって、そして私たち一人一人の心の中にまで入ることのできるお方としてこの地上に来てくださり、十字架で死んでくださり、天に戻っていかれましたけれども、聖霊を送ってくださり、聖霊とともに信じる者の心に宿るようになってくださったんです。このマナは出エジプト記、また民数記あたり見ますと、丸いものであったとあります。丸いということは永遠を象徴しているんです。イエス様は昨日も今日もいつまでも変わらない永遠に存在されるお方であります。またこのマナは朝ごとにこの宿営の周りに降りました。手が届くところに落ちてきたんです。ですから誰もがそのマナを集めることができた。子供も集めることができた。年配の人も集めることができた。ただし膝をかがめて集めなければならなかったんです。つまり神様からこの命のパンをいただくためには、イエス様から命をいただくためには、これは神の御言葉の象徴でもありますけれども、私たちが神様から命の言葉をいただくためには、 へり下って受け取らなければならないということです。ですから聖書を開きましょう。そして聖書を開くときにはイエス様、今日教えてください、御言葉を通して語ってください、私の人生を今日導いてくださいと、へり下って主の前に出て行って聖書を開くんです。そうでなければ、もし皆さんの家に聖書が何冊あったとしても、神様の御声を聞くことは不可能になってしまいます。聖書を開くことです。神の言葉を聞くことです。わあ、私は文字がよく読めなくなりましたという方は、何らかの形で神の言葉を聞いてください。こうして習慣に出てください。御言葉を聞くんです。すると、あ、今日のメッセージは私のためだった。私はそれ分からずに準備するんですけども、また誰もがそれが分からずに準備するんですが、しかし私たちが周波数を合わせて今日主の御声を聞きたいと願うならば、神様の語りかけが、小さな声が聞こえてくるんです。あ、今日のメッセージは私のためだったということが分かるようになります。また言い換えたならば、私たちの心が清められて神を見るようになるんです。あ、今日イエス様がご自身を表してくださった、あ、神様はこういうことを願ってらっしゃったのか、真理が見えるようになってきます。もし私たちがこの神様の語りかけが、もう最近この1年間何も聞いてないと、イエス様いらっしゃるというけどよくわからないと思ってらっしゃるとするならば、本当に襟を正して時間を取って、あるいは一食抜いて神様の前に出て行って、今日お語りください、あなたが必要です、今私の心にはこんな悩みがあります、こんな苛立ちがあります、不安があります、恐れがあります、この問題がありますと言って、主の前に正直にそれを告白していくんです。すると主が語ってくださいます。私は心優しくへり下っているから、首輝きを負って私から学びなさいとイエス様おっしゃいました。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげますとイエス様おっしゃったんです。ですから問題があるならば、悩みがあるならば、気が塞ぐようなことがあるならば、イエス様のところに行くことです。そうすると心に平安がやってきます。魂に安らぎがきます。それが私たち人間の、クリスチャンの正常な心なんです。その時に私たちは主の語りかけが聞こえるようになります。神様が、言い換えると見えるようになってくるんです。霊的に主がいらっしゃるということが分かるようになってくるんです。そして霊的な世界が開かれてくるんです。理屈の世界だけじゃない、霊の世界が開かれてくるんです。そのためには、へり下って神様の御言葉に聞くようになることであります。このイスラエルの民は、せっかく奇跡的に天から降ってきているこのマナを、あんなマナなんかもう食べ飽きたと言って文句を言ったんです。私たちの信仰生活上の大きな問題はマンネリ化ということです。マンネリ化、このマンネリ化がイスラエルの民にしばしば40年の間起こってしまったんです。そして彼らの心はいつしか固くなになって、神様から離れていってしまったんです。そのことをこの民数記は、そして新約聖書において使徒パウロは警告として教えているんです。使徒パウロだけではないです。他の人たちも、この聖書、新約聖書を書いた人たちは同様に、あのエジプトで、またエジプトから出たあのイスラエルの民が荒野で経験したことを思い出すように私たちに教えています。私たちは本当に神様を恐れて歩むものでありたいと思います。今日私たちが覚えていきたい御言葉は、第一テサロニケ5章16節から18節、最初に歌ったあの御言葉であります。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これが私たちの心が神様の愛のうちに保たれる秘訣であります。どうぞ、開くつもりなかったんですが、もう一箇所、ユダ書を開いてください。ユダ書です。 黙示録の真ん前、新約聖書のずっと後ろの方、ユダの手紙です。ユダの手紙の17節から21節までです。ユダの手紙17節から21節までです。開いてくださったでしょうか。たった一章しかない短い手紙です。このユダ書の一章しかない17節からです、21節まで。私と交互に読んでください。愛する者たち、あなた方は私たちの主イエスキリストの人たちが前もって語った言葉を思い起こしなさい。この人たちは分裂を引き起こす生まれつきのままの人間で御霊を持っていません。神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に導く私たちの主イエスキリストの憐れみを待ち望みなさい。アーメン。この前の箇所も、私たちがブツブツ不満を言うこと、またあざけることについての警告を与えています。そのためには、21節がユダ書全体の鍵となる御言葉です。神の愛のうちに自分自身を保ちなさい。神の愛のうちに自分自身を保つ秘訣は、喜び、祈り、感謝です。神様をまた賛美するということです。多くの神学者たちが言っていますが、神様に賛美するということは、同時に神様に感謝するということでもあります。神様を感謝するときに、素晴らしいことが起こってきます。第一に起こってくることは、感謝は心を前向きにします。感謝な人はいつでも前向きです。もう何回も皆さんにお話ししましたが、すでに天に召された鈴木和郎先生というこの先生ですね、私の信仰の先輩でもあり、年齢的にも先輩でありましたけれども、もう糖尿病になられた時も感謝、またインスリンの箱をつけなければならなくなった時も、皆さん感謝ですよ。このインスリンの箱をつけて初めて私は寝返りを打てるということが感謝だということが分かりました。箱をつけて寝返りできなくなったので、寝返りできていたことがどんなに感謝か分かりませんと。そして糖尿病のせいもあって、そしてこの右足だったと思いますけれども、エソになってですね、このところから切断しなければならなくなったんですね。それで石川県の金沢だったと思いますが、病院にお見舞いに行きました。その手術の後、今度は鈴木和弘先生どう言われるかなと思ったら、いやー小山兄弟感謝です、これ切ってもらって痛みというか痒みがなくなりましてね、感謝です。ああもうさすがだなと思ってですね、あっぱれだなと思いましたけど、感謝する人はどこまでも感謝します。どんな状況になっても感謝します。文句を言う人はどんな状況になっても文句を言います。私たちのそれが生活のパターンになってるんです。実はこれは背後にはサタンがいるんです。サタンは上手に私たちをそういうパターン、悪い習慣の中に引き込んでいるんです。ですから私たちは怒りやすい、イライラしやすい、こうなりやすいという習慣の中に落ち込んでしまっているんです。それが打ち破られるためには、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることだからです。使徒パウロは教えています。感謝は心を前向きにします。ジョン・ウェスレーというイギリスのリバイバリストは、腕を骨折してもなお神様に感謝していました。マシュー・ヘンリーという今もたくさんの牧師に読まれている コメンタリーを、聖書仲介書を書いた人は、財布を盗まれた時も、盗んだのが私でなかったことを感謝しますと言ってですね、神様に感謝してます。そして2番目に、感謝は人を謙遜にするということです。感謝は人を謙遜にします。第3番目は、感謝は健康に良いということです。ジョン・ショーウェットという牧師がこう言っています。感謝は感染症を予防するワクチンであり、抗毒素であり、防腐剤だ。つまり感謝は不満が心に入ってくることを防いでくれるんだということです。そして皮肉、批判という毒の作用を抑え、弱った魂を癒してくれるということです。KBI のジムのある姉妹が、私が翻訳しました許し究極の奇跡という本を読まれました。そして、そのことを知って、そして許しの中に生きるということが必要だということ、そしてまたそれを神様が教えてくださったということを感謝したんです。連休が明けて涙腺炎の問題があったので、だいぶ長い間苦しんでたので手術をする予定だったんですが、その本を読んで、そして許しの中に導かれ、そして神様に感謝することを教えられて、そして自分との関係で問題のあった方にそのことで出会って、そしてお話をしたそうです。もう連休が明けてしばらくして私 KBI に行きましたとき、小山先生感謝です、私の涙腺炎癒されたんです、手術を受けなくてよかったんですって言って証しをしてくださいましたけれども、本当に私たちが感謝の中に生きるときに、許しの中に生きるときに、それは私たちの健康も良くするということであります。第4番目は、感謝は状況を変えてくれます。感謝は今直面している問題の状況を変える、その機会となるということです。パウロとシラスがピリピの町に行ったときに、占いの霊に疲れた女から占いの霊が出ていくように命じて、もう女がこの占いをしてた人がもうできなくなって、商売ができなくなったので、この主人が当局に訴え出て、パウロとシラスが捕らえられて、上半身裸にされて鞭で打たれたわけです。そして牢に入れられました。その時にパウロとシラスは、パウロさん、シラスさん、もうイエス様のこと話すのやめましょう、もう伝道やめて、もう家に帰りましょう、こんなもう私たちこんな扱いを受ける必要なんかありませんと、そんなことをブツブツ言ってなかったんです。彼らは痛みを感じながらも暗闇の牢獄の中で神様を賛美していたんです。すると看守も、そして牢獄の中にいる人たちもそれに聞き入っていたとあります。パウロとシラスが祈りをし賛美をしていた時に、不思議な奴らだなと、あんなに体が痛んでるのになお神様に感謝して、なお神様を褒めたたえてる、不思議な奴らだなと思っていたんです。ちょうどその時に神様が介入されて地震が起こって獄屋の扉が開いたんです。皆さんご存知のように、もう看守はですね、もう囚人たちが逃げたと思って自害しようとしたんです。自分の持ってる剣を持って。そしたらパウロが、待ってください、私たちみんなここにいますよと言って、そしてこの看守に思いとどまらせて、そして、他の囚人たちはみんなその牢獄の中に残ったわけですけども、この使徒パウロとシラスは、看守が、うちに来てください、あなた方の信じている神様のことをもっと聞かせてくださいと言って、イエス様のことを聞いたんです。そして看守も、看守の家族みんながイエス様を心から救い主として信じたんです。そしてその日のうちに彼らは洗礼を受けたことが使徒行伝の16章に書かれています。感謝が状況を変えるんです。つぶやきが状況を変えるんではないんです。もう一度皆さんにお読みになるようにお勧めしたいのが、賛美の力という本です。もう一つは獄中の賛美という、マーリン・キャロザースというアメリカのベトナムに行った従軍牧師が書かれた本ですけれども、一時日本でとても流行りました。名古屋にもこの先生来られましたけれども、ここにもあります。賛美の力と賛美の応答、また獄中からの賛美、 この賛美の力という本の中に書いてあることですけども、ある、ジミーさんという人のお父さんがもうアル中で、もうお酒が好きで、お酒が好きで、もう毎日手放せないで、飲むと暴れる。でお母さんとこのジミーさん夫婦は、息子さん夫婦はクリスチャンでした。でお母さんもこのご主人が変えられるように30年間毎日祈ってたんです。うちの主人が救われますように、うちの主人が変えられますように、アルコールから解放されますように。でも何にも御業が起こらなかったんです。息子さん夫婦も祈ってました。でもこのお父さんにイエス様のことを話そうとすると、そんなもの聞きたくないって言って不愉快になって、そしてもう腹を立てるから、誰もイエス様のことをこのお父さんに話すことができなかった。でもそんな時にこのジミーさんはマーリン・キャロザスさんの賛美の力という本を知って、そして賛美を、ごめんなさい、賛美の力じゃなくて獄中からの賛美という本を知って、そして賛美が状況を変えるという時、そのことを知って、彼は奥さんと一緒に、よくわからないけどマーリン・キャロザスさんが言ってるように感謝しようと、うちのお父さんのことを感謝しよう、そう言ってこの二人は感謝をし始めたんです。神様、うちの父がアル中であることを感謝します、あのお父さんにもこんないいところがあることを感謝します、あのお父さんはあなたは変える力があることを感謝します、あのお父さんの今の状況を感謝します、あなたが何を顔してくださるから感謝します、とにかく感謝し始めたんです。それまでは神様何とかしてください、あの父何とかしてください、そうでないと母がかわいそうですとか、なんか文句たらたらのような感じだったんだけど、感謝を始めたら、このいつも日曜日の夕方一緒に食事するのは習慣になってた。イエス様のことは話せないけども習慣になってた。で2週間ぐらい経った時に、いつものように食事にお父さんがお母さんと一緒にやってきた。するとお父さんの方からびっくりしたことに、聖書の話を持ち出してイエス様のことを聞いてきたので、もうその日は夜遅くまで聖書からイエス様のことをお父さんにお話ししたんです。それから2週間のうちにこのお父さんはイエス様を信じたんです。そして自分がアルコールから解放されなきゃいけないということもよく分かって、そして徐々にアルコールから解放されていったんです。獄中からの賛美という本の中にある看護婦さんのお話が書いてあります。この方はもう心の中にいつ もう仕事上のことで葛藤を覚え、また睡眠不足になり、そしてさまざまな問題を感じてですね、いつも心に平安がなかったんです。でも神様に感謝するということを彼女が学んだときにこう書いています。まあ、彼女は長い感謝すべき表を作って、これも感謝あれも感謝というふうにしたそうなんですけども、こう書いています。今私が言えることは、イエス様が私の心に入られてから私のうちに素晴らしい変化が起こったということです。絶えずつきまとっていた失敗を恐れる極度の不安はもうありません。いろいろなことで苛立ったり心が乱れたりすることもなくなりました。何か具合が悪くなりそうなときは、ただ上を仰いで、主よありがとうございますと言います。すると本当に賛美の歌が心に起こってきます。そう彼女は書いています。最後に星野富弘さんの花の詩歌集という、速さの違う時計という題の詩を読んで終わりたいと思います。笑顔で挨拶を交わし、小さなことにも喜び、嘘を言わず、悪口も言わず、すべてのことに感謝し、人の幸せを祈る。1月1日の気持ちを、みんながみんな、12月31日まで持ち続けていられたら、美しい国になる。素晴らしい詩だなと思って、書き留めた詩ですけども。お祈りしましょう。愛する天のお父様、どうぞ私たちが、サタンの策略に負けることがないように、いつも喜んでいなさい、すべてのことについて感謝しなさい、いつも喜び、いつも絶えず祈り、すべてのことについて感謝しているように、今朝あなたが教えてくださっていることを感謝します。 あなたが私たち一人一人を愛してくださっていることを感謝します。いろいろな問題はありますけれども、そのことも感謝します。あなたには十分な知恵と力があることを感謝します。私たちの問題を解決するのにあなたには十分な力があることを感謝します。私たちを愛してくださっていることを感謝します。今直面している問題を感謝します。あなたの栄光を褒めたたえます。ハレルヤ。主よ、あなたは良いお方です。主よ、あなたを賛美します。主よ、あなたに感謝します。今一緒にお祈りしましょう。一緒に感謝しましょう。今直面する問題を感謝しましょう。今一緒に祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ。